けましておめでとうございます。伊藤洋一と。
明けましておめでとうございます。加藤真理子です。2016年第1回の今週は番組恒例中国スペシャルをお送りします。このため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。スタジオには富士通総研首席研究員の加龍さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。去年の年末はいかがでしたか、加龍さん。
忙しかったですね。とにかく短い休みが。ただ、そうですよね。2015年振り返るともう、はい、いろんな意味で中国の年になりました。
そうですね。そうですね。
最後の最後まで新鮮でまた地滑りが起きたわけですね。
まあ、あの事故もね非常に大きい事故でしたけども、まあ、それも含めて後でゆっくり加龍さんにね2016年の中国経済も政治も見通していただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではここでお年玉プレゼントのお知らせです。番組をお聞きの方の中から2名の方にアップルの iPad mini 4 Wi-Fi モデル 16GB 色はシルバーです。また10名様にアルコニックスノベルティセットをプレゼントいたします。ご希望の方は番組サイト内の記事から応募フォームにお進みください。応募の締め切りは1月14日木曜日24時、当選者は1月15日金曜日放送の番組内と番組サイト上で発表します。皆様のご応募をお待ちしております。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
経済からいきましょうか。去年はね、中国経済が世界のマーケットの震源になった時期もありました。去年の中国経済を加さんはどう総括されますか？
2015年はやはり世界経済がですね、はい、いわゆる中国ショックによって大きく動揺したわけですけれども、はいはい、これはどちらかというとその景気循環から来たものではなくて、構造的におかしくなってるわけですね。
はははは
で、そのおかしくなった経済構造を早く改革しなきゃいけないって分かってることなんですけれども、はい、ただ、やはりその抵抗も強くて、
はい、
習近平政権というのはどちらかというと、未だに反腐敗に軸足を置いてるわけですけれども、構造転換が先送りされている。おそらく2016年もそのチャイナショックが続くじゃないかと思われます。
その構造転換なんですけれども、うん、私の理解だとやっぱり一次産品を輸入して製品にして安い労働力を使ってと今までの成長パターンが崩れてきていると、うん、労働賃金はものすごく上がってますからね、
はい、
北京なんかでは6万7万8万がね月収として普通になってきたというふうに聞きますから、その問題ですね、構造転換っていう。
あの、二つあってね、一つが需要サイド、はい。需要サイドがまさにおっしゃるように、
はいはい、
輸出に頼っても成長を拡大しませんから、
はい、
消費を刺激しなきゃいけなくても、うんうんうん、だけどこれはね、そう簡単には実現しないわけで。で、もう一つがね、サプライサイドといって供給サイドを見なきゃいけない。はいはいはい、これはね、主に国有企業改革する必要がありまして、供給サイトっていうのは国有企業が大きなウェイトを占めてるわけですけれども、はいはい、国有企業っていうのは要するにイノベーションやらない、研究開発やらない、効率が悪い、過剰設備たくさん抱えている、
はい。
こういう問題分かっているんですけれども、ただ国有企業を解体して民営化する勇気がどうもまだまだ十分にないっていうのが正直なところでして、だから需要と供給双方に問題あるわけですね。
なるほどね。今見てると国有企業同士を合併させて、
そうですそうです、
むしろ構造を固定化しているように見えるんですけど、その点はどうですか？
おっしゃる通り逆行しているんですね。要するに本来は市場経済やるならば国有企業民営化をする、
はいはい、
それで民営化しているうちに民営企業もたくさん出てきます。だけど今国有企業をもっと強化しようとするわけですから、
で
それでまた民営企業場合によっては買収されたりする、で要するに中国政府がある共産党がもっと企業をコントロールしたいという、でもこれは明らかに 市場経済に逆行してるわけですよ。
需要サイドで行くとね、まあ日本に来た方々は中国の方は皆さんドーンとねお買いになってそれを表す言葉もありますけれども、でも中国国内ではなかなか消費が、まあ統計では少しずつ盛り上がってはきてるんですけれども、中国経済全体をアメリカのように7割、日本のように6割、GDP の6割の7割を占めるってところまでいかない、これもまだ時間がかかりそうですか。
そうですね。ですからなぜ消費拡大しないかを明らかにする必要がありまして、
それは格差ですか。
格差です。格差、今伊藤さんおっしゃるいわゆる金持ちの人たちが中国で買い物しない、情けないことに彼らが中国で買う日本製品が本当の日本製品じゃないと思って日本に来て買い物する、で人口の6割7割のいわゆる低所得層ミドルクラス以下の人たちがですね、買い物したいんですけれども十分な所得がな い、でこれがやはり是正されないと多分消費が拡大しないと思いますね。
もう一回供給サイドの話に戻るんですけれども、企業が大きくなってもね、その企業の中で改革とかそういうものが起こる可能性っていうのはありますよね。つまり従業員に自由にやらせれば、でも今のように腐敗うんぬんとやっていて企業のトップが突然姿消してまた戻ってくるとかいうことが結構あると、下もビビって、役人もそうなんだけど、大企業の社員もリスク取らないような傾向が強まってんじゃないかなと思うんだ。そこら辺はどうご覧になってます？
そうでしょうね。すなわち政府がより強く経済をコントロールしようとすると、そうすると企業経営者は自分のビジネスを成功させるためにどうしても役人というか幹部と仲良くしなきゃいけない。それでまたおのずとその金銭関係が出てくるわけですよね。一方政治の方が反腐敗を厳しくやるとすると突然逮捕されたり拘束されたりするわけですから安心感がない。だから一攫千金って短い目で世の中見てしまうので長いロングタームのその経営なんかは全くしないわけですから、これは私はね中国経済がある意味じゃ出口のないトンネルに入っているような気がするんですよね。
出口のないトンネル、
袋小路に入っちゃったんで、
年末に中央経済工作会議とか中央都市工作会議とか一連の会議を開いて、例えば李克強さんとかはそういうことが分かってるはずですよね。つまりそういう袋小路に出口のないトンネルに入った、分かってないですかね。
いや分かってると思いますよ。分かってる。
でも習近平さんの前ではそういうことを言い出せない。また習近平も分かってるけど、今の政治状況を落ち着けるためには今の方法しかないというふうに考えてるってことですか。
おそらくねみんな心の中で分かってるんだけど、誰が最初にね王様がね裸だっていうね、言うか言わないかなんだけど誰も言わないんですよ、習近平国家主席のブレンたちの最近の発言を聞いてると、いや我が国の経済うまくいってると、順調に発展してると、研究開発もやってると、全く事実と反するような発言しかしてないので、だからみんなね王様裸なのに本当のこと言わないもんだから難しいんですね。
ということは中国が北朝鮮の体制みたいに、ちょっとそれ言い過ぎですか。
そこまではいかないんだけれども、今までの江沢民胡錦涛時代よりが後退してるはずですよね。
成長率にね、7% っていうのを打ち出したじゃないですか。で、もしかしたら 6.5 に落ちることもあるみたいな、この幅を持たせましたよね。でも、母さんは前回ここに来られた時に、とてもそこまでは行ってないという話をされて、2016年、中国経済、まあそれは大枠のところなんですけど、成長率どのくらいになりますかね。
もしも無理な財政出動しなければ、もう少し落ちると思います。
もう少し落ちる。
で、今はもう実際 6.5 なんかは多分ないと、マーケットでは見られてますので、こういう議論すると時間がないので言わないんですが、一言だけ言わせていただくと、いわゆるそのマクロ経済統計っていうのは、あまり信用されてないわけで、これはもともと李克強首相という人が言ってましたし、だけど、この統計の信憑性っていうのは全く治ってないわけですよ。それで、2016年以降、2020年までの5年間、習近平国家主席が年平均のこの経済成長率大体 6.5 ぐらい、必ず守らなきゃいけないというのは、先ほどおっしゃられたその経済工作会議で呼びかけたわけですよ。だけど、仮に統計局が 6.5 だと発表しても実際ないわけですから、私はこの経済運営これから非常に難しくなると思います。
そういうことはみんな分かってるもんだから、中国どこを信じていいか分からないので、進出すべきかどうすべきか、でも中国は大きいマーケットだからって言って日本の企業の中で迷ってるとかいっぱい出てきてるんですよね。母さんそういうところからも相談を受けると思うんですが、そういう日本企業の取りうべき 対中政策、うん、ポリシーですよね、そこら辺は個々の企業の事情があるので一概には言えないかもしれないんですけど、うん、そこら辺はどう考えて
まだね、多くの日本企業にとってここで中国離れるっていう判断はまだそこまでいかない、ね、うん、なぜかというと大きな市場であることは間違いないし、ただ中国がね、工場でやるということを位置付けている会社が随分今動揺しているわけですよ。
それは違うと。
うん。人件費も上がってるし、はい、為替も割高になってるわけですから。だけど、実は辞めたくても辞めるには実は難しいんですよ。うんうん、そう簡単じゃない。いろんな手続きがあるわけですから。うんうんうん、だから、この先どうするかっていうことをまず考えると、一つはね、いわゆるアセットリアロケーションという考え方でありまして、中国にあるたくさんの自分の会社があるわけですけれども、それこそ、統廃合して、生産部門がですね、ベトナムとかミャンマーだ、なんでね、シフトしていて、中国国内では販売に軸足を置いたような、そういった販売を強化するような努力を、これからこうしていかなきゃいけない。もう一つがね、こういう景気後退局面において中国はですね、非常に日本企業を大事にする。なぜかと言いますと、中国にとって、とりわけ共産党にとって、日本企業でどういう存在かというと、技術の源なんです。はいはい、実は何やかんや言って、この30年間、中国企業の技術のほとんどが日本企業からの技術移転を受けて成長してきたもん。うんうん、例えば、ハイアルなんか、三洋電機とかナショナルから受けたもんで。これから自動車で言うと、日本、うん、中国企業が最も欲しい技術何かというと、ハイブリッドなんですよ。ハイブリッド。だから、こういうのを戦略的に捉えてですよ、うん、中国市場どう攻略するか、うん、みんなその戦略的に考えなきゃいけないという時期に来てると思いますね。
加さんの話は、前進とか、うん、交代とかそういう一方通行ではなくて複層的にビジネスの各局面において中国という存在がどういう今その立ち位置にいるのかっていうことに合わせていくっていうことですよね。
そうですね。今までとてもシンプルだったんですよ。中国の安い人件費と安い人民元を利用して中国進出で工場を作ったものをアメリカヨーロッパに輸出する、うんうん、それで利益実現すればよかったんです、はいはい、でもこれからそうじゃないんですよ、はいですね、だから何言いたいかというと情報収集はですねより重要になってくるわけですから、はいはい、この番組よく聞く
母さんにしばしば来ていただくと。
そうですね、う
ん。それでね、一方でそういう中国経済に懸念があるにもかかわらず、例えば IMF の SDR に3番目に入ったとかですね、いろいろな動きがあって、中国主導の AIIB というのもね、底なし債権の格付けが取れなかったとか言って大きな問題になってますけれども、うんうん、国際的な経済シーンの中では、中国の立ち位置が上がってきてるわけじゃないですか。うん、これに戸惑ってる人も多いと思うんですけども、うん、加さんは、例えば SDR への組み入れなんかは中国経済にとってはどういう影響があるのかというのと、中国という今は荒々しい資本主義に基づく国が今後どうなると思われていますか？
先ほど我々ずっと議論したのは中国国内問題なんです、はい、中国国内経済、
はい、
で今度は海外の経済ですね、はい、で中国は国内経済実はうまくいかない国内でうまくいかないときに必ず外へ強く出てくるわけですよ、はい、でそのために今おっしゃられた AIB を作って新幹線を輸出する、はいはい、これ実質的にはインドネシアで成功したわけです、はい、イギリスには原子力発電所輸出できたわけですから、はい、ですから全体的に私は中国の国際戦力が非常に強く出てきているわけですから、うんうんうん、これからも2016年2017年同じようなフェースでどんどん強く出てきます。実は中国国内には特に中央政府のトップレベルにおいては、はい、ハーバードとかプリンストンとかスタンフォード出ている超優秀な一流の、はい、いるわけですよ、はいはいはい、この人たちを軸足にしてた IMF を攻略するワールドバンク口説くと、うん、こういうのがね割合中国得意とする分野なんですよ。で中国っていう国は最も弱いのがボトムアップの部分なので、これがね、底辺がなかなか大変なので、国内問題はそう簡単には解決しない。でも国際問題がね、割合やりやすいんですよ。
なるほどね。それは面白い話でしたね。うん、でも外貨準備がね、だんだん稼げなくなって輸出も低迷してくると、うん、中国はあっちこっちお金出すって言ってるけど、うん、そんなお金どこにあるんだと、結局、言葉の約束だけで、例えば IMF の出資比率も引き上げるとか言ってるけど、大丈夫なのかっていう意見もありますよね。
ギリシャ国債売れば金出てくるん
で。ギリシャ国債。買いやすくかどうか。
中国たくさん買ったわけですよね。うん、ギリシャの国債、はいはい、スペインもそうなんだけど。今おっしゃるように、中国の外貨準備は一時期4兆ドルぐらいありましたんで。はい、
かなり減りましたよ。
で、今、5000億ドル減りまして、うん、今3兆5000億。で、3兆5000億でも、おそらく金庫を開けてもね、ないんですよ。うん、全部米国債とかギリシャ国債、投資してしまったわけですから、はい、自由に使える金ってそんなにないわけで、はい、ですから、 多分、今、伊藤さんのご質問は、その中国のキャッシュフローは大丈夫かというご質問なんだけど、私は相当やっぱり注意して使わないといけないじゃないかというふうに思います、
ね。そういう段階に来てると思いますよね。
と思いますね。うん、実は去年、2015年の11月ですよ。はい、人民銀行が、地下銀行やってた社長たちがね、300人ぐらい逮捕したんですよ。はいはいはいはい、これどういうことかっていうと、要するにこの人たちが地下銀行を通じて、キャピタルフライドをや手助けするわけですよ。そう、外へ。タクセイブンの、例えばバージンとかですね、はいはい、ケーマンとか、そこにお金出してて、で、それでやはり中国政府、人民銀行は相当今警戒してるんですね。
僕はね、中国が国際的な経済シーンに出てくるのは、それはそれで意義があると思うんですけども、うん、本年と建前、つまり足腰弱いところがね、うん、ガクッとくると結構大変なことになるなというふうに思ってますけどね。
住むところは
個人生活の拠点、
街は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして、私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント、
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。今週は番組恒例の中国スペシャルをお送りしています。スタジオには富士通総研首席研究員の柯隆さんをお迎えしています。
まあ経済と並んでね、やっぱり政治が中国は非常にこう興味深い、歩んでる道も、で見ていると大国になりたいって気持ちは歴史から見てもわかるし、それを急いでいるというのが私の感じで、でどちらかというと今の中国がやっていることは、私の言葉だと遅れてきた帝国主義のような感じがしてですね、例えば年末もね、韓国との領海決定の会議やったんだけど、やっぱり人口と地形に従って韓国側に寄らしたらどうかとかいうことを言って韓国がカンカンになって怒ってるとかですね、南シナ海の問題もそうですし、なんで中国は大国になることをそんなに急いでるんですか。
多分、北京にいると、決して急いでなくて、むしろ遅すぎたと。
遅すぎた。
で、例えば、胡錦涛政権の10年間というのは、何もやらなかったんじゃないかという、はい、彼らどうして見てるのね、うん。で、その10年間の失われた、いわゆる10年間のそのロスが大きいと。で、この習近平政権になってから、今、伊藤さんが急いでるということってどういう意味かというと、すなわち、急げば急ぐほど、共産党への求心力がですね、強化されるだろうと北京では見えるわけですよ。少なくとも国内においてはそういうナショナリズムが台頭するわけですから。だけど、日本にいらっしゃるわけですから、これ見てると、これちょっと危ないじゃないのって急ぎすぎてね。
そう思いますね、私なんか、ね。
だから、要するに北京で見てるのと日本から見てるのとちょっと違うわけですね。
北京に見るとむしろ遅すぎて、
遅すぎて
もっとやれもっとやれと
見えるけど、やはりその70戦勝記念日でパレードは軍事パレードだった、天安門の上に立って見るわけですけれども、天安門登られたことはある？
いや、登ったことはないです。
ない、あ、一度登ればわかる。あれがね、一番上に立ってこう下を見下ろすとね、人間がね18分の1になるわけですよ。
米のように見える
ってことですね。うん、でそうするとね、自分が偉大なる指導者、自分がそう錯覚するんですよ。それがですね、やっぱ俺は何でもできると思うようになるんですよ。それがね、永田町にいるとちょっとわけが違う。
国会議事堂の上からね、日本国民を見下ろしたとか、デモ隊を見下ろしたっていう人は多分いないので、あんまり日本っていうのは、あんまり政治家やらないですよね。
ですよ。
ロシアも上から眺めてましたよね。
あの高さが実は計算されたもんなんですよ。
なるほどね。
天安門。適当に作ったもんじゃない。
まあ、昔の皇帝がね、そういうことをやったわけだから、それは。大衆から見ても指導者がね、米粒ならなくてもいかんし、
ただそれが天にいる人間だから、天使って言われるんだから、
でもね、僕は今北京から見ていると中国は大国になるのが遅れたように見えるというふうに見ているのかもしれないんですけど、僕に言わせると、例えば不要な摩擦をね、例えばベトナムなりフィリピンなりアメリカなり日本なりと起こしていて、それは中国に不利になるのではないかなという印象もするわけですよ。でも AIIB にはイギリスもフランスもね、ドイツも参加しましたねって言われると、今のところはそうなんだけれど、最後のところはやっぱり中国に対する警戒心をどこの国も緩めないという現象をね、生むんじゃないかと思うんですが、そこら辺は分かってないんですかね。
こういうことなんですよ。今、随分整理されたんですけれども、すなわち、こういう外交をやるときに、近隣諸国とは一番摩擦起きやすいというか、国境接してない、えらい遠いところ
を、イギリスとか、ドイツ。
ああいうところがね、別に関係ないんです。やりたければ、じゃあ支援するよっていうことで、だから、フランスもイギリスも何の抵抗もなく、ドイツも関わってくるし、で、問題なのが、要するに国内で点数を稼げなければ、外交で稼げ、ゴーとする、うんうんうん、しかも少々ベトナムとかフィリピンとかでね、摩擦が起きても、はい、我々中国人から見ると、はい、ああいう小国ですから、うん、何って感じなわけですよ、うんうんうん、昔はね会秩序っていうのはありましてね、いわゆる中華帝国の時代の
中国をトップにして、
そうそうそう、朝貢外交のような、
日本は入ってなかったな、その時はね、
日本入ってなかった、だからああいうのおそらく DNA に入ってる部分があると思う。
DNA やっぱり、
うん、要するに自分が中心なわけですから、だけどその伊藤さんがね、全く第三者というか客観的な立場だって見てらっしゃると、ちょっと危ないんじゃないのっていうのは、でも本人たちがそう感じないわけだし、あとはだけどこれ以外に切れるカード持ってるかって持ってないわけですよ。
僕はよく思うんだけど、例えば中国って世界の主要な、それが正しいかどうかは別として、政治体制を取ってないじゃないですか、共産党の一党独裁というね。で、それは最後まで中国にとっての負の遺産になりうるので、それを超えるためには何をしたらいいかっていうことになると、やっぱり力を利用しなきゃいけない。うん、力を利用するってことは、要するに近くの国と摩擦を起こすってことですよね。それを相殺するために、例えばイギリスを巻き込んだり、ドイツを巻き込んだり、フランスを巻き込んだり、
バランス取ることね。
バランス取ることですよね。うん、でも、それでずっと行くのかな、という気もしてるんですけど。
行けるところまで行くんですよ。
行けるところまで行く。
行けるところまで行くんですよ。それしか、だってないもんですから。切れるカードがもうないんですから。例えば、南シナ海のあそこの無人島をね、埋め立てている工事。それね、日本から見ると、あるいは近隣諸国から見ると、これ危ないんだよって話になるわけで。だけど、本人からすると、これ以外に切れるカードないもんだから、何が悪いのかっていうことを考えるわけですよ。
あのね、切れるカードは他にないっていうことで言うと、国内政治を見てみると、うん、やっぱり、汚職撲滅を全然ストップせず、ずっとやってて、うん、最近は民間企業のね、うん、投資会社のトップが消えたり、出てきたりしてるじゃないですか。うん、そうですね。ああいうのを繰り返していくと、国内でも、官僚もそうだし、国営企業の人たちもそうだし、もう何もやらんと。何もやるのは一番安全だというような雰囲気が漂い始めて、それに対する警告、李克強最近一生懸命言ってますよね、うん。そういう状態になってきつつあると思うんですけど、うん、国内の例の汚職撲滅の政策っていうのは成功してると思われます。それとも、どういう観点から見るかにもよるんですけど、うん、失敗してると思われます。
点数が上がってるっていう意味からすると。
習近平の国民に対する点数が上がってるってことですか？
そうそう。要するに、この反腐敗に対する国民の支持がですね、はい、上がってるんですよ。支持率がね。
はいはいはい。
あ、よくやってくれたと。うん、これはね、良かったと思うんですよ。
それは良かった。
良かった。だけど、今おっしゃるように、これエンドレスのゲームになるわけですから、例えば一人摘発して次の後継者が埋めるわけですけど、はい、そこ行って。しばらくすると多分同じように腐敗するわけだ。制度変わってないもんだから、必ず腐敗する。だからこのゲームが永遠に続くわけですよ。だけど、永遠に続くとなると必ず臨界点を超える。すなわち、みんな仕事しなくなるわけですから、一方において成長しなきゃいけない。だけど仕事しないわけで、これがですね、いつ爆発するかっていう X で、はい、迎えるわけ。でも2016年かって私そこまで言えないので、はい、ただ、いずれは爆発すると思うんですよね。うん、
天津の化学倉庫の爆発もそうだし、去年の末に起きたね、深センの土砂崩れ、うん。900人ぐらいの住民が逃げた後でまだ60人が犠牲になる。ビルが倒壊する。その土砂の積み上がりっていうのは誰が見たってね、危険だって分かったはずなのに、うん、何もしていない。うん、だから、これはやっぱり相当、加さんが言う爆発勢力が近づくんじゃないかなという気もするんですけど、まだまだ先ですかね。
大きな国ですからね、はいはい、もう一つが共産党が天安門事件以降、随分デモだとかですね、はい、抗議活動に対する抑制力と言いますか、武装警察、これ随分強化されている、いるわけですよ。で、もう一つが、その X デーを迎える一つの前提条件っていうのは、必ず政治の中のその反対勢力と言いますか。
力つけなきゃダメですよ、ね。
そうそう。バラバラだと意味がないので、でね、それがまだ我々じゃ見えないん で、ね、で、例えば去年の天津の大爆発、港の。一説によれば、ひょっとすると事件性のある話かもしれない。権力闘争の一環としてね。で、あのすぐ近くで、北戴河会議あの時やってましたので、 こういうなんかサスペンスのような話なので、本当かどうかわかりませんが、うん、ただこういうのあまりにも頻繁にいろんな起きてるわけだし、うん、その後実は何回か爆発あったんですよ、他の地域でね。
あの、新聞に小さく載ってますけども、あれがあまりにも大きかったので、
そう。年末になってこの深圳でまた地滑り起きて、うん、だから1回あたりの犠牲者が非常に多いわけだし、影響も大きいんで、危険な状況であることは間違いない。
でもああいうことがね、積み重なっていくと、あと、上海でも北京でもね、やっぱり PM2.5 がかなり高くなっていて、テレビ局が誰にインタビューするかにもよるけど、それはやっぱりね、あれだけ先が見えないと、国民も不安になりますよね。うん、そういう意味では中国型の資本主義がかなり多くのポイントから、つまり環境保護もそうだし、労働賃金の問題もそうだし、新製品を作れないっていう問題もそうだし、技術の問題もかなり行き詰まってきてるなという印象は、政治のサイドから見てもわかると思うんですが、母さん。
北京訪問されたらどうですか？
いや、ね、冬は行きたくないです。呼吸器疾患が生じそうなので。
習近平のアドバイザーとなPM2.5 大気汚染については、はい、一部の専門家がね、要するに景気が減速してるから、これから少し良くなるだろうと。
いや、どうかな。
これ完全な間違いでして。すなわち、汚染物質出してる石炭を燃やす工場だとか、減ってないわけですよ。車も増えてるし。
増えてるね。ですから。安いし。
そう。だから私はこれからもっともっと大気汚染がひどくなると思うんですね。で、これはね、もう一つ非常に残念なことに、例えば喘息の患者ね、どれぐらいのペースで増えてるかっていうデータ全くないわけで、取ったら逮捕されるわけですから、要するに、社会不安をね、助長するんだから、逮捕すると、
うん。いっぱい逮捕されてますよね、弁護士なんかね。
そう。だから、ああいうのを逮捕すると、要するに、見えないわけですから、その問題がね、良くないんですね。
モーツァルトを聴かせると、ワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属は、モーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70%、亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
前回母さんに来ていただいた時には、習近平の対日姿勢っていうのは柔らかくなるという話をしてましたね。うんうんうん、事実その通りになったので、うん、2016年はなんか大きな動きありますかね。
中国に連れて日本企業っていうのは技術の源だから、
はいはいはい、大事です。
大事にしてね、もっと日中関係でも良くなると思うので、今年、大谷副総理経済担当のね、日本に来る予定になっているし。
いつ頃来るんですか、大谷さん。
今年明けたので、おそらく春先に多分来ると思うので。
じゃあ最近来た中国の高官の中で一番くらいの高い、
ね。久しぶりこういう副総理級が来るということになるわけで、はいはいはい、それで2015年日中経済協会出している高中団、ここ毎年出してるんだけど、はいはいはい、中の一人の社長と年末飯を食べたんですが、で聞いたら毎年参加されてる方なんだけど、2015年のこのミッションがね、北京の人民大会堂でご馳走になった中華料理がね、うん、ここ数年で最も美味しいと
それはいい面白い話ですね。それは
だから日中関係悪くなると飯もまずくなると、こういうバロメーターもあるぐらいだから、おそらく良くなると思います。
なるほどね。最後にいいですか？
どうぞ。
習近平さんは、まあ主席はね、憲法で10年で決まってるんですけれども、うん、実は共産党のトップとして、その後残るんではないかという話も、私の耳には聞こえてきてるんですけど、うん、つまりそれは習近平さんがあまりにも過断なことをしたので、うん、安易にステップダウンすると、次の人から狙われるっていう意味合いもあってね。うん、
その可能性はゼロではないです。ゼロではない。まずはね、うん。ただし、いくつかの変数があって、まず江沢民がどれぐらい生き延びるかなんですね。おそらく江沢民は絶対反対するんですよ。
そうですね。
お前なんで10、俺は10年で終わった。それで、もし江沢民がそこまで生き延びれば、近代医学はすごいもんだから、そうするとやめざるを得ない。で、もう一つが、胡錦涛のいわゆる共産主義青年団グループ。はい、これ絶対反対するわけで。
そうですね。はい、
私がこれから先見なきゃいけないのが、習近平の政治生命もそうなんですけど、その前に王岐山という人が、
はいはい、取締りやってるね。
そう、
はい、
今期で終わるんですよ、予定としては。
年齢ですよね。
そう、うん。もしもルール変更して、彼伸びたとすると、
自分とも変える。
そうすると、今伊藤さんおっしゃる習近平国家主席も10年で終わらない可能性が出てきます。 この二人がもう二人三脚だから、はい、習近平国家主席の命を守ってるのはある意味では大きい算なんですよ。彼は反腐敗やってるわけですから、秘密警察全部握ってるし、で、この人もし落ちた場合、はい、習近平国家主席も辞める可能性出てくるわけで。
例えばですよ、大木さんが2017年に残って、習近平さんが15年やる、20年やる、で、そうすると今の腐敗撲滅運動が、そうは言っても停留として続くことになるわけじゃないですか。
そうです、そうです。
その母さんが言う爆発点っていうのは当面来ないとさっきおっしゃったけれども、今から考えれば12年とかあるわけだから、その間に、
少なくとも2020年、中国はね、2020年問題直面するんですよ、というのは、少なくと今の党則ルールでは、2022年に辞めなきゃいけないわけですから、2020年までに次の人、ほぼ内定するんですよ。
はずですよね。
いきなりじゃいけないんで、ほぼ内定する。で、その時にどれぐらいのその権力闘争になるかなんですよ。お互い殴り合うわけですから。まあもちろん本人としてプーチンになりたいわけだけど、でもそうなれるかどうか、本人の気持ちだけではいけないので、だから2020年前後に権力闘争はものすごく激しくなると思いますね。
で、プーチンに今なりたいとおっしゃいました、大統領やって首相やってまた大統領やってますけども、主席やって首相やってまた主席やるって。
だから同じそのやり方じゃなくても、要するに延命するっていう意味でね、は
いはい。そういう意味でね。そういう意味でプーチンという。
そうそうそうそう。
アメリカがね、南シナ海問題では中国が主張する領海に、いや、あれは人工島だから領海ではないよと言って入ったり出たりしてますよね、中国は口ではものすごく強く反対してるし、行動も取るよと言ってるんだけど、なんか実際にはあんまりね、具体的な抵抗を示してない。それは暗雲の呼吸で主張を曲げたくないからアメリカと対立するのを回避してると。
いやいや、もともとあれだから、アメリカあそこの領海に入るってのは、実はあの国際法に違反してないんです。中国の国際法の権威の一人がね、この間ペーパー書いてね、ネットで公開されたんですよ。中国国内でですよ。実は政府中の一人の人なんだけど、これは実は違法じゃないんですよ、あの行為はね。
でも中国は反対してますね。
だからあの、外交部、外務省がね、何も言わないのもおかしいわけ、中国の立場あるわけだから。
だから言うと。
言うことは言うんだけど、力ずくでなんか止めるというのは、それしないし、一つがね、できないんですね。今のその中国の海軍も空軍も、アメリカとはまだ対抗できないので、ですから、本心としてはアメリカってやっぱ怖いと思いますよ。
中国にとってアメリカが怖いということ
ですね。軍事力はね、まだまだ怖いわけですよ。
まあ、ということは、南シナ海問題っていうのは非常に国際的な問題として強く指摘されるけれども、そうは言ってもアメリカも中国もあの問題でことを構えるつもりはないし、特に中国はその傾向が強いということですよね。
そうです、そうです。
なるほど。わかりました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。した今週は富士通総研首席研究員の柯隆さんをお迎えして、番組恒例の中国スペシャルをお送りしました。
ソーシャルマガジンビジョナリーをご存知ですか。ライフプランニング、資産運用、将来設計についてスペシャリストが語るビジョナリーの公式 Facebook ページをぜひご覧ください。プロパティエージェントのサイトにあるビジョナリーのバナーをクリック。スペシャリストによる知って得する知識も満載。生活のヒントに、あなたの将来設計に、ビジョナリー。
陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。さて伊藤さん、今日の柯隆さんのお話いかがでしたか。
2015年の中華料理が一番美味しかったっていうのはねあれはやっぱり日本の新聞には書いてないし、
そうですね、
まあ、もちろんそれは半分冗談なんだけれども、そういうその日本の新聞に出ていないことがね、いっぱいあって、この番組をお聞きになった方は今日は得したと思われるんじゃないでしょう。私もね、母さんの話が聞けて非常に中国感がまた変わったというところもあるんで、また近々来ていただきたいなというふうに思います。母さんもそれを望んでいますから、どうも今年も1年よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ところでですね、この番組の直後なんですけれども、スポンサーの一社であるアルコニックスの正木英一社長と私が対談してますんで、それもお楽しみに。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテプレイベットオブリガード。